皆さんおはようございます。本日はですね、3月5日木曜日でございます。今日はですね、緊急ではなくてですね、予定通り、ポッドキャストをね、収録しております。はい。それでね、昨日の夜というか今朝方になるんですかね、ちょっと私、夜ね、もうアップルの動向を見ておりませんでしたが、アップルがですね、ようやく以前からささやかれていた、廉価版 Mac ですね、これのね、発表がありましたよね。でね、廉価版っていう割にはなんか思ったより安くなかったなというのが率直な感想です。結構ね、あの YouTuber の方々が10万円を切った MacBook は久しぶりですなんてね、まあそういうことをおっしゃってますが、まあ確かに10万円切ったという意味では久しぶりかもしれないんですけれど、まあ9万9800円ですからね、え、確かに200円下回ってますけど、200円でしょっていうのが、まあ私の率直な感想ですね。それからね、そのストレージがね、やっぱりその一番その安い9万9800円っていうのが、ねえ、256GB ですよ。で、しかも A8 チップ、A18 チップか、プロというね、チップ、この iPhone で使われているチップですよね。まあ、これを搭載している影響なんでしょうかね。メモリは 8GB 固定ということなんですよ。だから、どうなんでしょうかね、というね。その、なんて言うんでしょう。まあ、MacBook、他のね、MacBook Neo、今回発表された MacBook Neo 以外は最低が今もう 16GB からになっているんですよね。で、その理由がその AI の機能ですよね。これをまあスムーズにというか普通に使えるようにするために、まあ 8GB じゃ足りないよねっていうことで 16GB に設定したっていう、そういうね、お話だったかと思うんですよ。それをね、今更 8GB ですかと。で、それで AI がうんぬんって歌ってるわけで、っていう感じがするんですよね。で、あとストレージがやはりね、256GB ってこれ、正直結構カツカツなんですよね。ブラウジング程度であれば全く問題ないんですけど、何かね、その機材を使って創作活動をしようとすると、もうあっという間に埋まってしまうね。ソフトウェア入れて、そのプラグイン入れてなんてやっていくと、もうあれもういっぱいじゃんみたいなね。で、さらにね、その創作活動をするための素材であったり、作成したそのデータそのものだったりね、まあそういったものもの入ってくると、もう本当にね、256GB じゃもうそもそも全く足りませんっていうね。で、ストレージが選べるのが256か512か、この2つしか選択肢がないというね。で、512にすると11万8000円だったかな。なんかね、一気に2万円ぐらい上がってきちゃうわけですよ。だからね、いや、そこまでやるのであれば、ね、MacBook Air の方が全然良くないですかっていう話になってきて、いやいやいやいや、ちょっと待ってくださいよと。ね、このノート型パソコンを買うという前提が、持ち運びする、しかもね、外出先、電源が確保できないような場所で、このパソコンを使うというのがね、まあ、これが前提のはずなんですよ。で、そういう前提のない人、必ず電源が確保できる場所で使う、もしくはもう固定された場所でね、一箇所でしか使いませんよって方であれば、何もそんなノート型パソコンにこだわる必要はないんじゃないのかなというのが、まあ私の今回の MacBook Neo を見た感想ですね。金額がね、もっと安ければよかったんですけれどね。それであればね、 まあ iPad 使うよりかはちゃんとキーボードついた方がいろいろ使い勝手いいよねっていう意味で、やはり MacBook Neo の選択肢っていうのはありだったのかもしれないんですけれども、ここまで価格が上がってしまうとなると、いやーちょっとほんと結構微妙なところついてくるよね Apple ね、っていうのがね私の感想でございます。で、じゃあ結局コスパがいい Mac って何なんですかってなった時に、私がね今あの音楽用の DTM 用としても完全に独立させちゃいましたけれども、M4 チップを搭載した Mac mini ですよね。これがなんだかんだでね一番コスパがいいなぁと感じております。まあ、もちろんこの本体のみですからね、本体のみなので、あのディスプレイであったりキーボードであったりマウスだったりを別途用意しなきゃいけない。まあ、特にキーボードはやっぱりアップル純正を欲しいとこですよね。まあ、これ買うとね、この何でしたっけ、指紋認証かなんかできるタイプのものですよね。これを買っちゃうとね2万いくらだかなんかするんですよね。結構な金額なんですよ。なんですが、まあMac、アップル製品をねもう何年も使い続けてる方ですと、おそらくキーボード一つぐらい余ってませんかねっていうのがまあ私のね、感想でございます。私ももう iMac、 初代 iMac を買った時、初代っつってもね私の意味、私が持っていたという意味での初代って意味ですけどね、iMac を買って、2代目が 5K iMac を買って、まあこれを今ねもうブラウジング用ということで使ってるんですけれど、で、MacBook Air も買って、で、MacBook Pro を買って、で、今 M4 Mac Mini を持ってるわけですよ。だからね、キーボードがね、今ね、3つあるのかな？本当はね、2つしか持ってなかったんですけれども、去年だったかな？M4 Mac Mini をね、DTM 用に切り替えたときに、iMac を使うために、もともと使っていた一番最初に買った iMac 用のキーボード、これをね引っ張り出そうと思ったらどこ行っちゃったか分かんなくなっちゃってね、見つからなかったんですよね。それでね、純正の Apple 純正のねキーボードを追加で買うことになってしまって、それで3つ目になってしまったという今そんな現状なんですけれども、はい。まあそんな状況なのでね、です先月だったかな、買ってしばらくして、しばらくもしてないな、1週間もしないうちにこんなところにあったよって言って見つけて、もう今更手遅れじゃんって無駄な買い物しちゃったねっていうね、まあそんなオチがついたんですけれども、はい、そんなわけでね、まあ一つあのキーボードが余ってるので、まあこの M4 Mac Mini をね追加でね、使うのもありかななんて思いつつも、今はお金がないのでどちらにしてもまあ追加で購入するのは当分無理だよねっていうのがまあ現状でございますけれども、まあこのアップル製品をね使い続けている方でアップデートしたいって方は、持ち運びをしないという前提であるならば、私的にはね M4 Mac Mini が一番コスパがいいかななんて思った次第でございます。はい、そんなわけでね、また次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。